マタイの福音書7章1節、裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある梁にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には梁があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から梁を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。
今日のこのマタイの福音書の7章の1節から5節は、今日の聖書1日1章の箇所、創世記31章の参照聖句です。参照箇所です。ここを選んだんですけども、この箇所はもう何度も何度も読んできた箇所ですね。私ももう数え切れないぐらい、この箇所を読みました。でも何度読んでも、その都度その読むごとにですね、ここから教えられるんですね。教えられるということは、この箇所の教えがまだよく分かってないということです。その教えがちゃんとできてないということなんですね。本当に何度読んでも、何度教えられても、もっともっとこの教えられる必要のある箇所やと思うんですね。で、3節にですね、あなたは兄弟の目にある塵は見えるのにとありますけれども、この塵っていう言葉は、木を切るときにこう飛び散るコッパのことなんですね。小さな木の、かけらのことなんですね。で、イエス様は大工でしたし、大体イスラエルの方の家は石を中心に作りましたけども、やっぱり木も使いますのでね、木も切られたと思うんですね。で、木を切っていると小さな木が飛び散りますね。でそれが目に入るんですね。で、コップが目に入ったら痛いんじゃないかと思いますけども、熱心に仕事をしていると本当に気がつかない、入っても気がつかないことがあるようですね。それで仕事仲間の目の中にあるコッパを見てですね、あなたの目の中のコッパを取ってあげましょうとこう言うてるんですね。しかし、その兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目の中にある梁にはなぜ気がつかないのですか。この梁っていうのは、家を建てるときに屋根を支える大きな丸太のことですね。建築で使う木材の中で一番大きな木材、それがですね、自分の目の中にある梁って、そんな目の中にそんな大きな丸太が入るわけありませんね。いくらなんでも、コッパぐらいは入りますけども、そんな丸太が入るわけじゃないんですけども、ものすごく大げさな表現なんですけども、同じ仲間の目の中にあるコッパには気がつくのに、どうして自分の目の中にある梁には気がつかないんですか。それぐらい大きな、もう目に入らないような、絶対入らないような、そんな大きな丸太のものがあなたの目の中にあるっていうんですね。で、これは例えでありまして、その兄弟の目の中にある塵というのは、兄弟の欠点、問題、間違い、罪、あるいは悪い性格、 悪いところですね、もう全部悪いところ含めて悪いところを言ってるんですね。で、兄弟の目の中にあるっていうのは地理っていうのは兄弟の悪いところは気がつくのに、あなたは自分の目の中の針には気がつかないのか、自分のその悪いところには気がつかないんですかと。で、兄弟の方はちっちりクッパなんですけども、自分の中にはもう比べ物にならないぐらい大きな悪いところがある、それにどうして気がつかないんですかと言ってるんですね。それで、兄弟に向かってあなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか、見なさい、自分の目の中には針があるではありませんか。で、偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい、そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目から塵を取り除くことができます。まず自分の目の中のその丸太のような大きなものを、自分の悪いところ、もう丸太のような大きな悪いところを取り除きなさい、そうすれば兄弟の目の兄弟の悪いところを取り除くことができますと、こういうふうにイエス様は教えておられるんですね。人の悪いところは身につくもんです。人の悪いところはすぐに気がついて、これなんとかしなきゃいけない、どうして直さないんだろう、言ってあげようか、なんか直すことを手伝ってあげようかと思うんですけども、自分の悪いところには気がつかないもんなんですね。おとついのことでしたけども、私もいろんな人からメールが来ますね。で、メールが来た、つまらないメールもたくさん来ますんで、大事なメールは自分のあるファルダーのところにこうダウンロードして入れるんですね。ところがそのフォルダーを見ていますと、同じ人から2回メールが来てたんです。それで、あれ、この人全く同じのを2回も送ってきてるわ、ちょっと年上の人なんで、いや、これメール送ったことを忘れてはんのかな、メール送ったのにそのことを全く忘れてまた送りはったんだろうか、大丈夫かなと、もうある程度の年だし大丈夫かなとこう思ったんですね。ところがそのメールを調べていて、その出した日付と時間が全く同じなんですね。あれ、同じだな、どうしてかなと思ってみたら、実はその、それをダウンロードしてコピーしたのを私が忘れてもう一回コピーしてたんですね。忘れてたのは自分で。人のことを心配するよりも自分のことを心配しなきゃいけなかったんですね。で、本当に自分の悪いところには気がつかないもんです。で、今日の一日一章の方のこのヤコブの話でも、ヤコブはおじさんのラバンに対してすごくこう責めてるんですね。おじさんの下で働いてたんですけども、その報酬としてですね、おじさんは島毛の羊で生まれたやつは全部報酬にすると約束したんですよね。それで、島毛のものがたくさん生まれてくると、今度はもっと少ない、ブチ毛の羊を報酬にすると言って、今度ブチ毛の方がたくさん生まれてくると、もっと少ない島毛のまだら毛の羊を報酬にするというふうにどんどんこう変えていったと。おじさんはできるだけこの報酬を少なくしたいんです。そしてできるだけヤコブを働かせたい、そのような気持ちが見え見えで、もうどんどんこう 報酬を変えていったということを責めてるんですね。で、まあ、それは本当に意地汚いというか、自分の得意になることをばかり考えて、約束したことをもうどんどんこう変えてしまうという本当に意地汚い性格で、そのことを責めているんですね。しかしヤコブはおじさんのそういう意地汚いところを責めていますけれども、私たちはヤコブの生涯を創世記の28章25章あたりからずっとこう見ていきますとですね、ヤコブも相当意地汚いんですね。まあ、ヤコブは、まあ、エサウという兄がいて、ヤコブは弟だったんですけども、まあ、長男がより神様に祝福されるということを聞いてたんで、長男になりたかった、まあ、長男の権利を欲しかったんですね。それで、まあ、ある日エサウが狩りに出て森の中を走り回ってもう疲れ切って、そしてもう空腹で帰ってきた時にヤコブが豆を煮ていたんですね、まあ、レンズ豆って言って、まあ、本当に小さな豆で、米粒ぐらいの豆なんですけども、赤くてもうそれ美味しいんですね。でそのレンズ豆を煮ていたんですけども、そこにエサウが帰ってきて、もう空腹だしもう美味しそうだったんで、その豆をくれと、ね、それを食べさせてくれと言った時に、ヤコブが、その機会を使ってですね、調子の権利を、兄さん僕に売ってくれ、調子の権利を譲ってくれたらこれを豆をやるからと言って取引をしたんですね。その一番空腹で疲れ切っている時に、一番のこのエサウの弱みを握って、そして取引をして、そしてエサウがもう疲れてきてますし、とっさに言われたもんですから、こんなお腹空いてる時に調子の権利など何の役に立とうと言ってですね、調子の権利をお前にやるから、その豆を食べてくれ、食べさせてくれと言って豆を食べたんですね。でそういうやり方ってもうすごく汚いですよね。でもヤコブはそれ汚いと思ってなかったと思うんです。まあ多分自分の方がまあ、お兄さんはあまりものを考えないで、まあ、狩りばっかりしてると、自分はいろいろ深く考えているので、自分がこの調子の権利を持つべきだと思ってたかもしれませんね。また お父さんのイサクが年取って、もう自分の死ぬ日が近いと思った時に、最後に子供のために祝福の祈りをしようとしたんです。でエサウが長男ですから、エサウを呼んでエサウにこの祝福の祈りをしようとしたんですね。それは正式に最後に、まあ、子供に後継ぎの子供に、この祝福して、その後を継がせるという意味での祈りだったんですね。でそれを知ったお母さんリベカが、リベカにとってヤコブが可愛かった、エサウよりもヤコブが可愛かったし、ヤコブがこの家を継いでほしいと思ってたんで、ヤコブを呼んでですね、今からエサウになりすまして、でその祝福の祈りを受けなさいと、まあ、双子ですのでね、ほとんど変わらないわけですね。でもやっぱりお父さんだったら分かるでしょうと。でエサウの方が毛深かったんですね。そこで子ヤギの毛を手と首に巻いて、お父さんのとこ行って、それで、まあ、エサウになりすましたんですね。まあ、それでもお父さんは、お前は、本当にエサウか、どうもエサウの声じゃないとこう言った時に、ヤコブはいや、エサウですと言ったんで、それで、まあ、お父さんも、まあ、それでそうかなと思って祝福の祈りをしたんですね。 まあ、それはまあ、お母さんの発案だったんですけども、やっぱりヤコブも、それに逆らわなかったということは、やはり同じようなもうその長子の権利を手に入れるためには、まあ、どんな手段も構わないという、そういう気持ちがあったんじゃないかと思うんですね。もし本当にヤコブがこの正義ということを大事にしていれば、お母さんそれはできません、 お父さんを騙すなんてことはそれできません、それはもう長子の権利を得たいとは思いますけども、そんなことはできませんと断ったと思うんですね。それを断らなかったのは、やはり正義や正直よりも自分の欲しいものを手に入れたいという気持ちがあったからじゃないかと思うんです。まあ、そんなふうにヤコブはこのおじさんのラバンを意地汚いと言って責めていますけれども、どちらが意地汚かったのかとこう言うとですね、全体的に見るとヤコブの方が意地汚いんじゃないかと思うんですね。まあ、そんなふうに私たちには自分人の悪いところはよく見えても、自分の悪いところはなかなか見えないものなんです。で、このイエス様がですね、ここでですね、まず自分の目から針を取り除きなさい、自分の悪いところ、この 目の中の針のようなですね、悪いところをがあるんですね、それを取り除きなさいとおっしゃってるんですね。そうすればはっきり見えるようになって、と言っていらっしゃいます。針を取り除くとはっきり見えるようになるということは、自分の目の中に針があるとはっきり見えない、針があるというだけじゃなくて、もうあらゆることがよく見えなくなってしまうということなんです。逆に針を取り除くと、その悪いところをなくすだけではなくて、もう全てがよく見えるようになるというんですね。これは素晴らしいことですね。やっぱ見えにくいということは、もう何にするにも大変です。暗くてよく見えなかったら本当にうまく何もできません。字を書くこともできません。見えるともう本当に苦労しなくても、いろんなことをうまくすることができます。針があるということは、あらゆることがよく見えなくなってしまっているということなんです。ヤコブはそんなふうに自分の中にすごく意地汚いところがあったんですね。で、それはそれ自体が、エサウに憎まれ、エサウから殺意を抱かれるという問題になりましたし、ラバンともうまくいかなかったですし、奥さん2人と結婚したんですけども、もう家庭はもうずっとこの争いに満ちていて、なかなかこの平安な生活はできなかったんですね。そういう問題は確かにあったんですけども、それ以上にですね、その時点でヤコブは本当にこう神様のことも、神様の愛も、また神様のこう救いも全然分かってなかったんじゃないかと思うんですね。少し分かっていました。おじさんのラバンのところまで1000キロの旅をしたんですけども、その旅に出て最初に野宿した日に夢を見て、天に届いているこの階段を見たんですね。でそこを天使が上り下りしていると、その夢を見たことはすごいこう、神様が身近に感じられて、一つの信仰的な経験でしたし、神様がそういう夢を見させてくださったので、神様の愛を少し感じてたと思うんですね。また ラバンが意地悪をしてですね、報酬をどんどん変えていく。でも、ブチゲの羊が生まれにくいと。だからブチゲの羊をお前の報酬にすると、こうラバンが言うとですね、急にブチゲの子がたくさん生まれ始めて、どんどん増えていくということでね、そんなふうに神様がいろいろ助けてくださったということで、神様の愛を感じてたと思うんですね。でもまだまだね、本当に自分のこの罪、自分のこのそれ、その罪がですね、自分の不幸を招くこと、しかしそのような役部を神様が愛して救って、そして永遠の命を与えようとなっていることなど全く気がつかなかったと思うんです。ヤコブが本当にこう神様を知っていたのはその後でですね、この今日 の創世記の31章の後でですね、32章で自分を殺そうと思っていたエサウと会わなきゃいけなくなったんですね。でその前の晩に天使が現れて、天使が自分とこう格闘してですね、要は自分をこのエサウと会えるように強くしてくれたんです。要は練習させてくれたんですね、体を貸してくれたんですね。でそういうこの天使と直に肌を触れ合って、一晩過ごすようなそんな経験を通して、何かこう神様を直に感じたと思うんですね。その天使は多分生まれる前のキリストが一時的に肉体を持って現れたんじゃないかと思うんですけども、よくわかりません。しかし本当にそこで神様と接したことは確かですね。そしてその後自分の最愛の息子ヨセフをが、殺されてしまうんですと思ってたんです。死んでしまったと思ってたんです。たくさん子供がいましたけども、ラケル、愛してる妻の子供はヨセフとベニヤミンだけで、そのヨセフが死んでしまうんですね。死んでしまうと思ってたんですね。もう本当にそれでヤコブはすごい悲しみの中にあったんですけども、そのうちにですね、ヨセフが生きていて、ヨセフと再会できるんですね。でその時に神様がこの全てを計画して、全てをこのヤコブの成長とヤコブの信仰のために、全てを神様は備えておられたということを知ってですね、本当にこの神様の愛と神様の世界を知ったと思うんです。でもそのためにはヤコブはやはり自分の問題、自分のそういう罪を本当に知らなければなりませんでした。それが次の章ぐらいからずっとこう続いていくんですね。そのように自分のこの目の中に針があると、自分のこの悪いところが見えないと何もかも見えなくなってしまいます。パウロもそうでしたね。パウロも小さい頃から聖書を教えられ、神の言葉を教えられて育ちました。でパウロは小さい頃から神の戒めをきっちり守っていました。もう10回ですよね、今神の戒めの中の一番中心は10回ですから、もう10回の命令をもう律儀にもうきっちりと守っていました。そして御言葉を学んで、全身全霊で神様に仕えていたと思うんですね。しかしパウロは多分律法を守っていない人々、戒めを守っていない人々の問題はもうすぐ目についたと思いますけれども、自分の心の中にある大きな罪に気がついていませんでした。それはやはりこの戒めを守ってもですね、自分の心の欲望は本当に神様を愛する気持ちではなくて、やはり自分の成功や自分の名誉や自分のこの、自分のこの主張が通るというようなことを望んでいたと思うんですね。 で神様を知らなければ神様の愛も神様を備えてくださっている救いも知りませんでした。ですからキリストが救い主だということを聞いたときにもうカンカンに怒ってですね、もうこんあんなそんなことを信じているやつらはこのユダヤから一掃しなきゃいけないと、もう逮捕してそして再教育しなきゃいけないと、いうことを聞かないやつは殺してしまわなきゃいけないと思って迫害してたんですね。しかしダマスコに行く途上でイエス・キリストの声を聞いて、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたときに本当に自分の中に大きな針があることに気がついたんですね。そして自分が見えていなかったことに気がついたんですね。その印として目が見えなくなったんです。そして3日間私はどうしたらいいんでしょうって言って祈っていました。そこに神様からアナニアが使わされてやってきて、クリスチャンのアナニアが使わされてやってきて、神様のこの予言、そして予言通りにキリストが来られたこと、キリストが どんな救いを成し遂げてくださったかということを話したときに、パウロの目が開かれて、まあ、鱗のようなものが落ちたと書いてますけども、それは本当に パウロの心が見えるようになった印だと思うんですね。本当にパウロはそれから見えるようになりました。自分の心の中の針に気がついたときに、そしてそれを捨てたときに本当に見えるようになったんですね。じゃあどうすればこの自分の目から針を取り除くことができるでしょうか。この心の大きな針を取り除くことができるでしょうか。それはやっぱり私たちは良いことと悪いことの基準を自分に置いてると思うんですね。自分を基準にしてですね、これは良いこと、これは悪いことと決めてると思うんですね。そうしてる限りあらゆることは、自分のやってるあらゆることは良いことに見えてきます。で、人のやってるあらゆることは悪いことに見えてきます。イエス様の弟子のヨハネという人はものすごくセンシティブな人でした。そしてものすごく純粋で、ある意味で完全を求める人だったと思うんですね。で、もうすぐ好きと嫌いがはっきりしていて、これはいいというのはもう本当によくて好きになる人だと思うんですね。ですからヨハネはもういろんなことにすごく怒って腹を立てて怒る人だったようです。それで雷の子というあだ名をつけられたんですね。それはそれだけこう自分の好き嫌いがはっきりしていて、これはいいこれは悪いというものが基準だったんですね。しかしヨハネは、多分ヨハネがいいと思うものは確かに よかったんだと思うんですけども、ヨハネには愛情がありませんでした。多分あんまり愛されたことがなくて、また人を愛したこともなかったんだと思うんですね。でもキリストに出会った時に本当にその愛されて、そして自分の中に愛がないことに気がついて、本当に惨めな人間だと思ったんだと思うんですね。そして新しく生まれ変わって、このクリスチャンのヨハネとなった時にもう本当にもうヨハネの手紙読んでるともう愛のことばっかり書いてますね。もう本当にキリストの愛にいつも感動していて、そのことをいつも話してたように思いますね。またマタイも修税人でしたけども、その、修税人というのは当時の人々からは悪い仕事、ものすごく意地汚い仕事だというふうに思われていたんです。ユダヤを占領しているローマのために税金を集めて、自分が儲けるためにそんなみんなが嫌っているようなローマにのために税金を集める、そういう仕事をしてたんですね。でもマタイの目から見ると、マタイの基準から見ると、生きていくために仕方がないじゃないかと。そして 力あるものが支配するのはなぜ悪いんだと、そして力あるものに仕えて、サービスするのが当たり前じゃないかと思ってたと思うんですね。やはり自分の基準で見ると自分のやってることはみんなよく見えます。そして人のやってることはみんな問題になりますね。でもそのマタイがイエス・キリストから声をかけられて、人間として本当にこの愛を持って受け入れられたときにマタイは変わりました。マタイになかった、マタイの頭の中になかったのはやっぱり愛するということでした。愛するということを考えたときに、ローマのために税金を納めることは法律的には悪いことではなかったとしても、本当に人を愛することだったのかというときに、そうではなかったということに気がついたと思うんですね。イエス・キリストを基準にしていろんなことを考えると、やっぱり自分の問題が見えてくるんじゃないかと思うんです。そして聖書を読むときにも、その一般的に何を教えてるかということを考えるんじゃなくて、自分の問題に対して神様が今日何を語っておられるのか、自分の問題を神様はどんなふうに取り扱おうとなさっているのかということを考えながら読むということが大切だと思うんですね。これが私たちはアシュラムで教えられたことで、本当にこのアシュラムに出会ってよかったなと思うところなんです。牧師なんていうのは、神様に使える仕事ですけども、すごく謝りやすい仕事だと思うんですね。偽善者になりやすい仕事だと思うんですね。聖書を読んでいると、牧師がですね、こういう話をするために聖書を読んでいるとですね、いろんな人の欠点に気がつくんですね。ここに書いてあることは、あの人の問題やなと、これは今度のメッセージで言ってあげないといけないと、あの人はこれをここを変えないと、クリスチャンとしては問題だと、ここの御言葉から今度注意してあげようかとかね、もうすごく口うるさい牧師になったと思うんですね。アシュラムに出会ってなかったら本当にもう嫌な牧師になったんじゃないかと思うんですね。でもやっぱり本当に自分の問題として聖書を読むと、でやっぱり本当に一番問題は結局自分なんですね。教会がもう一つバッとしないのとしたらですね、それはメッセージこれだけたくさんやってるわけですから私の問題なんですね。皆さんが一人一人が本当にまだ生かされてないとしたら、それはもう私の問題なんですね。それは私だけじゃないです。もうそれは教会は私のもんではないですから。でもこれだけ毎週たくさんのメッセージをしていたら、やっぱりその自分の問題ですがかなり大きいと思うんですね。毎週交代交代でやってれば別ですけどね。だからやっぱりもし問題があるとしたら、そういう皆さんを御言葉によってそれだけ生かしきれていない、生かすことができていない自分の中に大きな問題があるんじゃないかと考えるべきだと思います。でそんなふうに自分にはどんな問題があるんだろうか、そのことに対して主がその言葉を通して何と語っていらっしゃるんだろうかということをですね、思いながら読むときにですね、なんか本当に主の声を聞くことができるんじゃないかと思います。そんなふうに私たちは人の目の塵、人の悪いところには気がついても、自分の目の中の針、自分の悪いところには気がつかないものです。そのためにもう本当に何もかも見えなくなってしまっている自分であることを 覚えてですね、今そういう自分を一新して、本当にキリストに委ねて、イエス・キリストの基準で自分を、自分の問題を教えてください。自分を今新しく作り変えてください。本当に罪深いものです。どうかこのようなものを新しく作り変えて、本当にキリストの御心にかなうようにしてくださいと、そんなふうにお祈りをしていきたいと思います。愛する天のお父様、今日の言葉を感謝いたします。本当に自分のことはよくわからないものです。しかし、本当にイエスキリストによって、また御言葉によって、少しずつその自分の問題に気がつかせてください、いただきました。どうぞもっともっと自分の問題に気がつき、そして聖霊によって作り変えられて、新しい自分となっていくことができるように導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。